ねえ、ゴーくん、カバンに貼ってあるこの三角のステッカーって何？
ああ、ホワイトアッシュのステッカーだよ。
好きなの？
かなり好き。今度のライブにも行きたいんだけど、チケット取れなくてさ。
マジで？私のお姉ちゃんね、ライブハウスで働いてるから入れてもらえるかもよ。一緒に行く？
え？でも全然見ず知らずの俺が行っていいの？
大丈夫。お姉ちゃんね、ゴーくんのことよく知ってるから。クリスマスまでにはちゃんと告白しなさいっていつも怒られてんだ。
え？それって
ロックンロールバンドワゴン、
ロックンロールバンドワゴン。
ポッドキャストフィーチャリングホワイトアッシュ。
どうも、ホワイトアッシュボーカルギターのび太です。
ベースのあやです。
ギターの山さんです。
ドラムのゴーです。
4人揃ってせーの、
ホワイトアッシュです。
はい、ということで、
ね、ドラマ良かったですね。
甘々でしたけど、
甘々です。でもあやさんの声はやっぱ低いんですね。
ね
え、あの高校生とは思えない、こう高校生か中学生ぐらいかな、どっちかっていうと
急にどうした。
まあ高校生ぐらいじゃないですか。ライブハウスに行きたい。
そうじゃん、
で
そうじゃん、
ちょっとこう低いなと。ちょっとね、
リズム帯でちょっといいグルーヴ感出てたんじゃないですか。
出たんじゃないですか。
あざます。
いや、ということでね、ちょっとクリスマス近づいて、来てるじゃないですか。
はいはいはい。
ね、いやだからちょっとこの1年に1回の特別な日に僕らがどういう風にそのクリスマスを過ごしているのかというのがね、今日の放送で
丸裸ですか、
分かっちゃう。
はい。
ほう。
でもやめる？
やめないよ。それよりも曲聴いてもらおう。
はい、じゃあ早速聴いていただきましょう。それでは聞いてください。ホワイトアッシュでせーの、クリスマスパーティーロックアンセム。ここからはですね、新進気鋭のアーティスト、僕たちホワイトアッシュが一体どんな素敵な、そして優雅な、なおかつアーティスティックなホワイトクリスマスを過ごしているのかを話し合おうと思います。題しまして、アーティストホワイトアッシュのクリスマスの過ごし方。
来ましたね。
はい、ということで、まあもうクリスマスまで、あと1ヶ月ちょっとぐらいですかね。はい、ということで、まあそろそろなんか今年のクリスマスどんな風に過ごそうかなんていう、こう計画をね、立て始めてる人も多いんじゃないかと思いますけれども、去年のクリスマス、じゃあ僕らはどういう風に過ごしたのかというの、
はい、
まあじゃあ一人ずつ言ってきます。
去年のクリスマス、
ライブしたのは去年じゃなかったんだけど、
ライブをしたのはですね、一昨年。
一昨年ですね。
ディナーショーやりましたよね。
やりましたね。
記憶がない。
あれだよね、アーティストだからってすごいね、あのすごいクリスマスを過ごしてるかっていうとそうでもないよね。
うん、山ちゃんありそうな。
いや、ないけど、ないよ、ないじゃん。うん、本当にないじゃん。なんかこう知らないじゃん、そういうの。だからさ、苦痛じゃん、みんな。
苦痛。あ、
どういうさ。苦痛じゃない、苦痛じゃん、
苦痛、
うん、俺クリスマス苦痛ではないから、うん、苦痛じゃん。
山さんってクリスマス、山さんにとってクリスマスって、
俺は苦痛だけどね。
あ、苦痛なの。俺はそんなこと言うなよ。
苦痛なの。
これからめっちゃ楽しい話をしようと思ってんの、そういうこと言うなよ。
ちなみに、ドラムのゴーちゃんは去年のクリスマスどういう風に過ごした
の？普通に取り食って終わった。
トリックって言われ
た。チキンとも言わないよ。トリックだからね。
チキンじゃなくて、トリね。
トリ。
トリックって終わったね。
そのチキンとも言わねえよ。
トリック。
トリだよ。
トリだよって。
そのね、でもなんかね、あえてね、25日は、24、25は、なんかその、開けておきたいっていうかさ、なんかそういうプライドみたいな、なんか変なプライドがあって。でもなんもないんですよ、本当に。
いや、でもそんなもんでしょ、
本当にね。
変に、だから、なんかこう、予定がない友達同士と一緒にどっか行ったりということはせずに、ないならないなりに、もう、もう一人で、もしくは、もう、あの、実家の家族と一緒に過ごすみたいな、そういう。
うん、そうだね。
ケーキは食った、ケーキは。ケーキは食うでしょ？
ケーキ食べたかな？ちょっと覚えてない。
覚えてない。
そんな
の。ケーキは食べたでしょ？食べてないの？あやさん食べたケーキ。
記憶がないんだよ。
なんでみんな。
その前の年。
ホワイトアッシュのクリスマスをみんな知りたいんだよ、ここで。
え、山さんどうだったの？
でもね、リアルに、でも俺去年の記憶ないんだよね。
ケーキ食ったぐらい。みんな記憶そうですね。
き、だからそこ、だから要するに、要するに、あれじゃない、その、クリスマス自体あんまり、なんだろう、印象的な出来事がなかったんじゃない去年。
そういうこと？お送りしたのはホワイトアッシュでストレンジャーでした。さて、ここからはですね、僕たちホワイトアッシュ、初の、海外フェス。うん、の話をしようかなと、
行きましたね、
思いますけれども、先日10月18日にですね、台湾で行われましたロックバンドフェスティバルという、フェスにですね、僕たちホワイトアッシュが、出演させていただいた わけですけれども、
はい、
まあその初めての台湾というのももちろんありますし、そもそも海外でライブをやるのが初めてと、
そうですね、
ということで初物尽くしだったわけですけれども、どうでしたか率直に皆さん、
台湾いいとこね。
台湾い
いとこ、台湾いいとこね。
住みたいって思っちゃったよね。
あ、住みたいって思っちゃった。
住みたいって思っちゃった。
あの雰囲気としてさ、すごく、あの台湾自体が、
はい、
日本人の方に優しいと。
もう新日本ですよ。
そう。だから、すごく馴染みやすかったというか。
はいはいはい。
まあそういう感じでしたけれども。
うんうんうんうん、
で、ライブ自体もね、初めて、だったじゃないですか、
はい、
だからどんな雰囲気なんだろうなと思ったんですけども、なんかね、ある意味日本でやる以上になんかこう来てくれたあの皆さんがね、
うん、
わーってテンション、
はいはいはい、
高く盛り上がってくれたのがすごく印象的で、
そうですね、
うんうん、なんかあ待っててくれたんかのかなみたいな、
なんだろうね、知ってる知らない関係なくみんな本当自由に楽しんでくれてるなって感じだったよね、
うんうん、そうそうそうそう、うん、音楽をすごく楽しんでくれてるっていう感じもしたし、うんうん、まああとはあのね、あの僕ら日本でライブをやってる時からあのよく来てくれるファンの皆さんも
ちょっと
遊びに来ていただいてね、
うん、ありがたい、
台湾まで、
そう、うわー嬉しいなーと
思ったりね、ありがたいですね、
しましたけれども、
ね、
僕特にあの台湾で印象的だったのが、うん、エナジードリンク最近
ツイッターでやってたやつ
ね
買ってたね、
そう、エナジードリンクの名前が、はいはいはい、その大丈夫ドリンクっていう、うん、大丈夫エナジードリンクっていうそういう
ありましたね、
商品名で、それでその缶のところに、うん、でっかく DJB って書いてある。
DJB ね。
アルファベット。
大丈夫。
あるね、あったね。
アルファベットで DJB って書いてあって、それがすごくね、なんていうか。
結果飲んでみてどうだったんですか？
飲んでみたらね、
大丈夫だった。
うん。
美味しかった。
うん、DJB だった。
DJB だった。
何味？
何味？
いや、
それ多分知らない
よ、ね。いわゆる、エナジードリンク系な感じよ。
ああ、
なるほどね。
そう。だから、もう元気になれる感じで。
はい。もしかしたら、今気づいたけどさ、大丈夫っていう意味はさ、他にあんじゃないの？台湾で。
そうそうそうそう。それでね、大丈夫っていうのは、OK っていう意味もあるし、なんていうか、そんなに、頼りになる男みたいな。
はいはい。
まあ、そういう意味もあるから、このエナジードリンクを飲むことによって、頼りになる男になれますよ、みたいな。
そういうことね。
DJP。
あやさんは DJB だった台湾。
え？
うん。
どうだった？
あやさんあれじゃん。台湾で行きたかったところ。
行きたかった。9分？
そう。
楽しかった。
よかったね。
ジブリで、千と千尋の神隠しっていう映画ありますけれども、そこの、とある意味、モチーフというか、元になったと言われてる、あれはなんて言うんですかね、その商店街っていうわけ
じゃなくて、そうね、なんか山の中にある
提灯
が、提灯
が、そうそうそうそう、でなんかすごいいろんなお店がわーってあって、でその先の方にね、千と千尋の神隠しに出てくる湯婆婆っていうキャラクターの、湯屋っていうそのお店を、のモチーフになったお茶屋さん、
はいはい、ありましたね。
で、うん、でそこをね、ゴーちゃんを除いた3人で
それ言わなくてよくない確かにね、ゴーちゃんちょっとね、
俺はね、街ブラしたから、
街フラッとしたからね、
ゴーちゃんはゴーちゃんで街ブラしてて、
う
ん、
そうね、
そ
う、
でそのお茶屋さん行ってすごい、うん、あーこれゴーも来たらいいのになって思った、
ね、風景が良くてね、
次4人で行こう、
そうなんだ ね
よし、また行きたいな
僕にも台湾何かあったっていうの聞いてよ、ちゃんと、
いや、ちょっと待って、はいはい、当てていい、
はい、
あ、台湾の原宿に行った、
あ、違う、あのね、マッサージしたんすよ
怪しい方のマッサージ、
いやいやいや、まあ、ちゃんとしたマッサージですよ、
出た、
ちゃんとね、もう足つぼで体の全体的なことが分かるんですよ、どこがいいとかどこが悪いとか、
あ、で、どこが悪かった、
どこが、僕がどこが悪かったでしょうか、
顔、
顔は悪い 顔はしょうがない。それは絶対ツボで分かんないやつ。あの、見た目だから。あの、顔は悪いけど。あの、それ以外。
山さん、顔悪くないよ。
耳は悪いね、結構ね。
あ、それ以外。
はいはい。
目
も悪いね。
頭かな。
頭も悪いね。じゃあ、もうみんなひどくない?あのね、本当に悪かったのが、あのね、腰と、うん、あともう一個ね、なんかね、股間がちょっとね。
それ怪しいよ。
股間がちょっとね、あの、股間、なんかね、男性だったの、俺のマッサージ師の人が。うん、ずーっとこうやって、すごい寡黙な人だったんだけど。
全然喋んない人
だよ。全然喋んない人で、うん、その、なんかその人に聞けなかったんだけど、その後で、俺ここ痛かったんですけど、ここってなんすかねって後で、なんかね、店員さんに聞いたら、すげえ、なんかちょっと半笑いで、それ股間ですね、みたいな感じ。それは言ってた、日本語で。
すごいね。
でも俺台湾ね、一つだけやり残したことがあって、なんかジャケ買いしたかったの俺。あの、台湾語わかんないから、ジャケだけ見て、買ってみて、あ、これ正解みたいなやりたかったの。
あ、なるほどね。
そうそうそう。
楽しそう。
じゃあ、
次やろ。次行った時にやろうよ、みんなで。あの、CD 屋さん行って。
あ、そうする?うん。あ、そうしよう。で、うん、誰が一番そのジャケ買い成功した
か。成功したかパターンみたいな。
何判断なんだろうね、それ。
それは自分ら判断。そんぐらい楽しかったよね、台湾。
うん、ね。いや、また、あの、ぜひね、台湾遊びに行きたいですし、まあ、この初海外を経験して、ね、また、ね、こう、いろんなところで、
い
ろんな、
行きたいですね。
そのところでライブをしたいなっていう気持ちも。
盆、
う
ん、踊りおばさんもいたしね。
ああ
またそうやってこう話をまとめに入った時にそういうちょっとしたエピソードが盛り込む。
さっき話せばいい
の。これは次回で。
それはね、はい、また次回、
また次回
お送りしたいなと思います、はい、さてそろそろ別れの時間が近づいてきたわけですけれども、うん、先日、行われました僕らの、ワンマンツアー Put a Smile on Your Face の、ツアーファイナルで、発表しましたけれども、実は僕たちホワイトアッシュ来年2016年にニューアルバムをリリースいたします。
やばい、
ね、
すごい。
詳しい情報はですね、またおいおい発表していきますので、はい、続報を乞うご期待ということでよろしくお願いいたします。そしてライブではですね、12月6日そして13日と、
はい、
今度はサイクルという
そうですね、
僕らのチャリティーワンマンライブが、ありますけれども、12月6日の方が、いわきソニック、
はい、
そして、12月13日が渋谷クラブクワトロということで、はい、まあ、あのこのサイクルというイベントはあの福島県出身の山さんがですね、はい、福島のために、何かできることはないかということで始まった、イベントということで、
はい、
こちらもぜひね楽しんでいただきたいなというふうに思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。というわけで以上せーのホワイトアッシュでし た, でした。この後はフジファブリックにバトンタッチします。
Rock and Roll Bandwagon Featuring Fuji Fabric。
フジファブリックボーカルギターの山内総一郎です。
キーボードの金沢です。
ベースの加藤です。
突然ですがFM 大阪でお聞きのラジオネームふみさんからメッセージです。
はい、
地元の放送局でもオンエアされることになりとても嬉しいです、はい、今までもラジコで聞いていたのですが、せっかくだし地元の FM 大阪で聞こうと張り切って時間を調べたら、まさかの28時から4時ですね、夜中の二度見してしまいました。かっこ笑い。次の日やん。フジファブリックのお三人さんの1日の終わりって何時ですかということで、そうなんです、10月から大阪福井でも放送を聞けるようになったと。
お、
嬉しいですね。これはもう
嬉しいですね。
僕山内の地元大阪、
うん、
僕山内の本籍がある福井、
うんうん、
あ、
なんかつながりがありますね。
つながりがありますね。嬉しいですね。まあでも28時って
すごいね。
28時ってこれはフジファブリックで言うとキーボード金沢が起きてくる時間、
はい、そろそろ、ね、そろそろですね。
で山内加藤が寝る時間という、
そろそろですね、うん、バトンタッチですね。
そうバトンタッチの時間、
ね、お互いまあ聞けるっちゃ聞ける時間帯、ね、
うん、ちょっと頑張ったら、
うん、聞けるよね。そうそうそう。
で、質問が、あの一日の終わりの時間はざっくり何時頃というところで、
うん、
まあ、加藤さんは、
いやでもやっぱ27、8時ぐらいが
27、8時っていうのは、3時、4時。
3時、4時ぐらいが終わりなんですかね。
3時、4時にはもうベロベロになって寝てると。
そうですね。
はい、結構ベロベロになってる。
そうね。あ、もうちょいいけるかもしれないけど、 っていう風にこう過信しない時間帯がそれぐらいなんじゃないですかね。
うん、まあそうなのよ。それ1日さ、
うん、
あのまあリハーサルであったりレコーディングであったりするあれでしょ。
うん、
そっからまあ帰って飲み始める。
まあそうね、もうちょっと遅い時間から飲んでるけども、
ちょっとの飲もうと思って飲んで、
まあ、大体明日もあるし
30時ぐらいに寝る
し、そうそうそうそう、
なるほどな。大ちゃんの終わりの時間は
何時だろう。特に設定してはないですけど、まあ24時ぐらいじゃないですか。
うんうんうん、
多分、うん、
24時12時。
そうだね。
うん、
あれも見られへん、これも聞かれへんって俺思っちゃうな。
ああ、深夜の面白いやつですね。
それはあのビデオじゃなくて、なんて録画しとくの？
うん、する。見たいやつは、朝起きたら、うん、もしなんか逃したら嫌だなと思って、
うん、
番組表の中で、バーっと早飛ばししてみて、はい、もし見たいのがあったら、ポチッと押しとくよ。
いつ見るの？
その何その今でしょ。
今じゃないです。
今ではない。
今じゃない。
何そのやんわりして。
今じゃないよ。
まあ僕は大体だから加藤さんから前後1時間ぐらいかな。
うん、
前後じゃねえわ、後だ。だから俺大体朝のニュース一周回ってから見るからね。
じゃあ4時5時6時みたいなぐらいか。
うん、大体ね。さあ寝ようっていうのがなんか。
でもさ、そのぐらいの時間って夜が明ける、うん、明けないとかじゃない。
うん、
明けて必ず明けてからとか、なんかそういうのは決まってんの？
ないないない
ない。
眠くなる。最近はでもちょっと違って、
うん、
リハーサルとかして帰るやん、
うん、
だもう眠いのよ、
うん、
寝るやん、
うん、
で1時2時ぐらいに起きちゃうのよ、
うん、
それが大変。
大変だよね。
うん、そっから寝るの。何の話やっちゃう話やねん。まあまあそれぐらい、まあ夜型ですね。
そうですね。
夜型の人も
朝型の人も。
俺も夜型だよ。だから
もうね、
もはや
もはや夜型。
だからこれ聞いてる人によってはさ、
うん、
これからお休みの方も、
うん、
これから何でしたっけ、
おはようの方、
おはようの方もっていう感じですね。
うん、
FM 大阪でお聞きのラジオネーム、ういろうさんからこんな質問です。ミュージックフェアの放送を緊張しながら見ました。若者のすべての転調がとても自然で、ボーカルのお二人がのびのび歌っていてとても素敵でした。ああいうテレビ版のアレンジは皆さんが考えられたのだと思いますが、苦労はありましたか？そうですね。10月10日に放送されたミュージックフェアですね。柴崎コウさんをゲストボーカルに迎えて、若者のすべてを演奏したりとか、まあ、ガールガールガール演奏したりとか、うん、まあ、そういうのやったんですけども。うん、柴崎さんのキーとね、僕らのその原曲のキーっていうのは、うん、もう本当に、180度違うようなキーだったんですよ。
うん、
難しいよね。うん、それをこう番組の作家の人も加わって、
うん、
作家の方よね、
はい、
加わって、その、どういう風にしようかっていうのも、
うん、
はい、考えて、そんなにすごく苦労したっていうのはないんですけど、リハーサルは一回してるんですよ。別日にね。
そうだね、うん。
そのリハーサルの時に、その転調のパターンを何個か試したね。
うん。
そういうや
った、やった。
なんかその、まあ、柴崎さんが、歌った後に僕がその、
そうですね。
入ってくるっていうところの間の尺っていうか長さどうしようかとかいうのは、ちょっと考えたような気がしますね。
うん。
うん。でもなんか、すごく柴崎さんも曲を、大切にし、ね、歌ってくれてはる感じもすごく嬉しかったですね。
うん、
はい。まあ、テレビ用にアレンジすることは尺以外に何かありますかっていうので。
うん、
まあ、でも一番は尺っていうかその分数なんですよ、うん、曲の。番組によってはフルコーラス。
うん、
基本2分半って言われますよね。
そうね、2分か3分ぐらいのやつもあるのかな。
3分ぐらいもあるよね。うん、なんかだから、だいぶ省略してることが多いっすよ。
まあ
ね、
そういう風になっちゃう時もあるからね。
そうそうそうそう。まあそれは番組の構成上っていうところなんですけど、
うん、
まあもちろん僕らはね、その曲全部聴いてもらいたいって気持ちはまああるんですけどね。
うん。
うん、まあそれをきっかけにっていうところで。うん、ちなみに柴崎コウさんとはどんなお話をされましたかっていうところで、そんなに、うん。
まあ、初めまして。
初めましてっていうところもあったりとか、うん、口数の多い方ではないので、
うん、
なんか僕は柴崎さんが飴舐めてたんですよ、
うん、
その飴一個もらっていいですかって言ったのは覚えてる。
ああ、
なんていうか、収録までにカメリハやったり、ランスルーっていうのをやったりとか、何回か演奏するんですけど、その間、やっては休憩、やっては休憩みたいな感じで。
そう、ちょっと時間くださいみたいな、
うん。そうそう、ちょっと置くんですよ。その間にこう、控え室で、全員室ってとこかな。
うん、
で、柴崎さんが飴舐めてたので、なんかでもやっぱりこう、何も喋らずっていうのもなと思ってさ、
うん、あ、コミュニケーションというか、
うん、でもまあ実際なんか喉に良さそうな飴だなと、うん、
あ、単純に気になったっすね。
気になったので、
うん、
飴なんですかって言ったら、いりますかって、いりますと、うん、そういう話をしました。
なるほどなるほど。
はい。はい、続いて FM 福井でお聞きのラジオネームモーモーさんからこんな質問です。ロックンロールバンドワゴン、福井でも10月から聴けるようになりました。嬉しいですね。
はい。
福井。先日のカバーズ見ましたということで。僕らが旅に出る理由と、純愛ラプソディ、素敵すぎです。今後カバーしたい曲はありますか？また、僕らが旅に出る理由みたいに CD に収録したいカバー曲はありますか？というところで、まあ、こちらは10月12日に放送されたザ・カバーズという NHK の番組ですね。
うん、
MC はリリー・フランキーさん、夏菜さん。の番組で、
うん、
まあ、2曲選んだっていうところもあるんですけど、まあ、僕らが旅に出る理由っていうのは、そのモテキのコンピレーションで一度カバーしてますし、ライブでもやってましたからね、
うん、やってたね、
で、まあ純愛ラプソディは、まあ、ガールズが出る前だったので、まあ、女性の曲がいいなと思って、
うん、
好きな曲と思って純愛ラプソディにしたんですけど、やってみたい曲はあります？2人
カバーなんて普段やらないもんね。
そうそうそうそう、
うん、
今回とかね、その純愛ラプソディとかは、うん、あの山内くんのなんかエピソードもあったし、
そうだよ、ね、
結構すんなり決まった感じが、
すんなりやったね、
うん、
なんかいろいろね、でもラジオ の弾き語りとかで、
うん、
弾き語りで結構やってんの俺。
ああ、そうだよね、ライブとかでも弾き語りのね、
そうそうそう、あの松田由美さん の, あの海を見ていた午後とか、
うん、うん、
まあ、ライブだとね、パフュームだったり、スマップだったり、
うん、
やってますよ、僕。
へぇ、
イライラ帝国だったり。
へぇ、
なんかね、結構、面白いっす、いろんな。
その中で、その、
うん、
じゃあ、この曲を、じゃあバンドでやってみたいとかっていう曲とかは、あったりするの？
ダイナマイトやってみたいな、スマップの。
はぁ、
うんうんうん。
ダイナマイトね。
ダイナマイトとか、
うん、
あとね、家でね、録音してるのに結構人の曲自分で歌って。
へぇ、うん、
で、いろいろ、まあまあいろいろやってるんやけど、あの、ジュディ&マリンのラバーソウルとかね。
うん、
あれすごい。
それはその、キーも自分用に合わせてみたいな。
そう、まあやっぱりそれはまあ女性の曲は、そうね。
うん。
なかなかこう、その元気でいくのは難しいよね。
うん。うん、
でもあの、松田由美さんのやつは、そのまま行ったかな。あ、まあ、1音ぐらい下げたかもしれないですけど、
ね。あ、それでも1音とかなんだね。
うん、とかね、やっぱりこう、女性の曲とかはやっぱり歌ってみたいっていう風に思うし、やっぱ女性の声に憧れがあるかな、僕は。あの、エイミーマンでもそうですし、まあ、有名な人でもそうですけど、なんか女性の声のその、しゃがれた感じの声とかね。
ああ、ジャニス・ジョプリンとかですか。うん、
全然似てない。
ちょっとしゃがれすぎましたかね。うん。うん、
まあジャニスとかね、まあこの前なんかチラッと街で聞いた、あの、キャロル・キングは名曲やった、うん。やっぱりキャロル・キングってふっとした時に聞こえてくるとさ、
うん、
意外と流れてるか。
なんか心つかまれちゃうなと思いながら、うん、まあそれは、レベル高えな、みたいなね。
まあ、名盤とかありますもんね。
その難しいでしょ、カバーとかってさ。
ああ、カバーとかね。
で、僕らが旅に出る理由選ぶのもかなり時間かかったよね、これ。
ああ、これはかかったような気がするね。かかった。
僕らが、まあ、この体制で、うん、やり始める最初のあたりに、
うん、
このモテキっていう映画のね、うん、コンピレーションでそのカバーっていうのを、うん、が出るのでっていうのでね、
うん、
こう依頼をいただいてこれをカバーしようとしたんですけど、うん、それこれ以外にもいろいろ候補があって、でもまあ小沢健二さんのこの曲が僕らの旅に出る理由っていうのがすごい好きで
カバーしたいっていうのもね、いろいろなことを考えてね、アレンジとかもね、なんていうか、やっぱり原曲が素晴らしいんですよ。だから僕らが旅に出る理由も、その、純愛ラプソディも、さっき挙げたような曲とかも、やっぱりね、もうその原曲っていうのをこう、が素晴らしすぎてね。
どうしようかってやっぱ悩むんです
よ、ね。どうしようか。だから弾き語りとかってさ、制限されてる分やりやすいとこはあんのよ。
そっかそっか。
バンドとなるとさ、ちょっと再現性も出てきちゃったりもするでしょ。そういう意味でね、なんかこう、いい感じにね、できたらいいんですけど、なんか CD に入れてみたいっていうもの、ちょっと思ってたのは、その、アルバムとかになると、やっぱりこう、大げさだから、まあ、権利とかで無理かもしれんけど、なんか家で撮ったら、もうそのまま上げれるみたいなさ。
ああ権利系がまあお
うまあもう今レコード会社の人がもう
すごい顔しますけど
ね、すごい顔しましたね、もうあさっての方向見てました、
見てました
ね。でもなんかこうパッと思いついた時に家でね、まあ録音したりとかしてるけど、まあ、そういうのもいいなと思ったりね、思ってますよ。大ちゃんなんかカバーしたいとかないの？
なんだろうね、
大ちゃん自身はそのコピーに対してもそんなにこう熱をがあるタイプじゃないもんね。
熱ないね。
うん。
なんだろう、だから、全然想像がつかないな。あんまり、弾き語りとか多分やってたら、ああ、これは合いそうかなとかあるかもしんないけど、なんか曲を聴いてるときに、これをやりたいなっていう変換があんまりないのかもしんないね。
じゃ例えば、自分が歌うなら、弾き語りするならこの曲っていうのある？
弾き語りするならね。
うん。人の曲で
キーが低い方がいいな
歌いやすいってこと。
あのこの前ライブ行ったあれ
ルーファスエンライト、
ルーファスみたいな、
キーが低いの、あれ
低くない？
低くないよ。
うん、じゃあやだ。
めちゃめちゃ何言ってんすか、ルーファスすごかったんですから本当に。
高いの、あれ
めちゃくちゃ高いよ
マジで。
うん、
じゃあ違う。
すごい倍音やったしね。
そっか、
ないですか。
キーが低いのがいい。
キーが低いの、
なんだろうね、全然想像つかないですよ俺そういうの本当に。
確かに大ちゃんカラオケ行ってもこう
レパートリーないですから俺。
盛り上がりソングが多いよ、
ね、ない、そういうのしかない、あの骨骨ロックぐらいしかないですから、
ね、定番いい、ね、定番です、
定番ですからね。
骸骨マイクでぜひやってもらいたい、
骨骨ロック。
あでもそれいいんじゃない、
骨骨ロック
やったらいいんじゃない、
ぐらいですかね。
ちょっと聞いてみたいですよ。
ツアーでやってみる。
やんないよやんないよ
ハローボーイズ&
ロック。やんない
よ。骨骨ロック。
超盛り上がるとは思うけど。
え、何その自信。
超盛り上がると
思う。何その自信。盛り上げる自信があるってこと？
違う、曲の力で。
いや、ちょっと、ちゃんとコピーするよね。
やる。
やんない、やんない。
骨骨ロックね。
聞いている方、ぜひ楽しみにしていただきたいなと。
はい。
加藤さんなんか歌ってみたいとか。歌うんならこれ。
歌ってみたいっていうのは別にないですね。
ベースの弾き語り。
SAGA 的なやつですかね。
いやでもベース、まあギターも弾くからね。
うん。まあまあでもなんていうかこういうカバー、CD とかに入れるんだったらやっぱこう、何かカバーもの、コンビネーションがあって僕らこう、曲を選んだりとか、構成決めたりするんで、そういう、なんていうんですかね、依頼とかをいただいたら、こういろいろやってみたいなとは思いますけどね。
ね。
そう
まあ、そう好きだからって全部カバーしたいわけじゃないっていうのもね。でもなんか、世の中にはいい曲たくさんあるなと。
ありますね。
思いますよね。
はい。
ということで、音楽の秋、
はい、
らしい話をいろいろしてきましたが、そろそろ終わりの時間です。メッセージは番組ホームページ www.jfn.jp/ワゴンからお願いします。そしてインフォメーションです。今日はじゃあ、加藤さん、
あ、はい、
インフォメーションお願いします。
はい、ミニアルバムガールズ、CD アナログ版がリリースされています。
はい、
そして秋のホールツアー、フジファブリックホールツアー2015、ハローボーイズ&ガールズ、真っ最中でございます。やってます。はい、その他詳しくは、フジファブリックのオフィシャルホームページをご覧ください。はい、他にもいろいろ載ってると思いますので、よろしくお願いします。
は
い、
年末のこととかもいろいろあると思うんですけれども。はい。はい、ぜひチェックしてください。では最後にフジファブリックで裸足のバレリーナ、この後はビッグママの登場です。ロックンロールバンドワゴン。
Wagon featuring Big Mama。
ビッグママギターボーカル金井雅人です。
ドラムのリアドです。
バイオリンの東出です。
今週は我々3人でトリを務めますが、はい、11月半ばに入りまして、
はい、
急に寒くなってきたところで、
うん、ですね。
皆さんこう、ね、日本中ツアー回ったりとかしていく中で、まあ、はい、1年中しかもライブをしているわけですよ、うん、もう体調崩すのがめんどくさいって思う次第でございまして、
うん、はい、そうですね。
皆さんこう気をつけてることありますか？
私お風呂入ってる時必ず鼻うがいをしますね。
どうやの鼻うがいって？
鼻うがいってあのほら手のひらに水ためお湯ためて、
うん、
そっからこう鼻から吸うのよ。
鼻から
吸う、それあの食塩水じゃないと痛いやつじゃないの？
あのね、慣れたらねどうってことないっす
普通は塩じゃない、あの、
まあ、
食塩水
の方がいいけど、この鼻の何この鼻孔っつうの、うん、をあの細菌が多分多いだろうからやってたんですよ。そう、なんかね、水だとマジでプールで溺れた時みたいになるんですけど、お風呂でやってるとお湯だといけるみたいな、
うん、へえ、やったことない。
いや、いいっすよ。勧められたことあるけど、うん、食塩水じゃないと痛いからねって言われたことを、うん、今結構あのお風呂のお湯ですっとやってる
慣れちゃった、
慣れたね、
方に出会って。
そう、花粉症だったからもう鼻を洗いたくてどうしても、うん、でもお風呂場でやったら最初はまあむせましたけども、うん、慣れましたね。
まあ、今真央ちゃんの屈強さが、
はい、際立つストイックでしょうよ、うん、
エピソード、はい、リアドは
何もしてないです。
まあ、でも
俺とねリアドはね多分体調管理なんかしてるって言われたらもう何もしてないんだけど、
う
ん、この何もしてないが結構もう仕上がってるんだよねきっと。
どうなんだろう、いや
走ってるって
そんなストイックなあれじゃん、なんか風邪ひいちゃったらひいちゃったでみたいな俺、うん、とこあるから
あるね、そういうとこあるかもね、
うん、
でもあのリアドの多分本人は気づいてないけど、うん、周りは思ってるリアドの体調管理の秘訣は、うん、認めないっていう。
ああそうだね、
そうだね、うん、
それ絶対花粉症でしょ
って言っても
違うから。
違う、
昔そのダウンタウンのねまっちゃんのね、うん、言葉で、あの体温計で体温測る意味が分かんないっていうことを言ってて、うん、なるほどって思った。体温測って、うん、で何なんって言ってて、
うん、
確かにそうかもってちょっと思っちゃったんだよね
自分の体温が上がってて、あ通常ではないんで調子悪いんだっていうのが分かるじゃん。
そうそうそうそう、
分かったところで、
いやいや分かったら それでいいじゃんっていう、別に数字は数字でっていうこと言ってて、うんうん、なるほどなってちょっと思った、
うん、まあでね、その風邪かもしれないっていう状況でも、
うん、
あのリアド大概気にしてないじゃん。
そうね、うん、よく鼻ズーズーなってたりするよね、
うん、あで
そうだね、
どうなの風邪なの調子悪いのって半分俺自分に移さないででっていう意味でも言ってるんだけど、
わ、
うん、
かるわかる
でもおーおもう、まあ、なんかちょっとみたいな、あ、うん、また認めないパターン入ってるぞ、リアド
一番めんどくさいやつ、うん、
マスクしてくださいってことで、
うん、いやまあね、あのこれラジオ聞いてくださってる方でもあのいると思うんですけど、うん、僕本当に自分のプロフィール欄苦手なもの嫌いなものの欄にあの季節の変わり目って書きたいぐらい、うん、毎回ねこの体調温度変化にすごい弱くてですね、でももう自分でも分かってるんですよ、うん、この春先また夏が終わって秋にかけると体調
乾燥してね、
そう、うん、崩すのがもう自分でどんだけ気をつけても体調崩すので、ただ僕にはその素敵なことに、
はい、
自分の休みの日にちゃんと体調崩すっていうあのテクニックがございましてですね、あの
気が張ってんすかね、
うん、そこだけはプロかなって自分のことを思える、うん、そんな瞬間だったりします、うんうん、
なるほど。
あの季節の変わり目って多分みんな準備できてないだけだと思うんですよ、洋服とか寝る布団の厚さだったりとか、う
ん、あのじゃあ一つ言わせてもらっていいですか、
はい、
金井さんはね薄着をしすぎなんだよ。
まあ確かにね、
そう、あの冬の寒い時もさ、何 T シャツにコートだけとかさ、
う
ん、そこ1枚
なんか昔は短パンよく履いてた時は確かにまあそうかもしれないけど、うん、最近
もそう、いつも薄いなと思ってる、
ね、着膨れがすげえ嫌なの。
ああ分かる、あのすごい分かる、
うん、分かるけど、
あとなんか傘もそうなんだけど、こう使わないものを手に持って移動してるのとかが嫌なの。
あるね、
無駄なもの、
そう1枚洋服脱いで手に持ってたりとかするのがすごい嫌で、
うん
っていう言い訳どうですか。
いや体調崩したら意味ないやろでもよ、
はい、まあ、というわけでね、はい、あの季節の変わり目皆さん お互い気をつけましょう、はい、というわけでまずは1曲お送りします。聞いてください、ビッグママでミュートピア。聞いてもらったのはビッグママでミュートピアです、今回はリスナーから届いた質問や相談にお答えしていきます。まおちゃん、
はい、
メッセージを紹介してもらっていいですか。
はい、ラジオネームしおりさんからのメッセージです。
はい、
ビッグママの皆さんに相談です。私はビッグママが大好きでライブにも行かせてもらうのですが、友達も少ないし予定を合わせるのが面倒で一人でライブに行くことが多いです。開演しちゃえば全力で音楽を楽しめて幸せなのですが、開場してからの待ち時間がちょっと寂しいですと、はい、ビッグママの皆さんは一人でライブに行くことはありますか、また待ち時間はどうしてますかと。
なる
ほど、ですね、
リアド的には。
あんまり一人で行くことはないけど、でも同じように始まっちゃえば完全に一人の世界に入るタイプですね、
う
ん
う
ん、俺は。
そうですね、
完全にもう音と俺とそのアーティストとみたいになるからいいんだけど、確かに会場してからは寂しいかもしれないね。
これやっぱりライブいいとこで見たいっていうことなんだよね。
そういうことなんだろうね。俺ギリギリで行っちゃえばいいじゃんって思うけど、そういうことなんだろうねきっと。
確かに、
そのバランスなんだろうね。
そうね、あのね、でこう友達作りが下手くそな私に、じゃあその場で友達作っちゃえばいいじゃんっていうことも説得力もなく、
ね、難しいよね、いきなり隣の人にねえねえっていきなりはね、ちょっと。
まあでもその楽しみに行ってるので、わざわざやっぱりこう無理しなくていいと思うんですよ、
うん、
嫌なことはしなくていいし、
うん、
でこの場合はその実はその場で友達増えたらいいなって思ってるんだったら、その場所って最高に趣味が合う人たちが揃ってると思うんですよ基本的には、うん、
確かに。
なるほど。
だからこうなんかなるべく分かんない、それが物販を買うところかもしれないし、ドリンクカウンターかもしれないし、トイレかもしれないし、なんかこうきっかけがあったら別に人と話してみるとか、その最初ちょっと会話しただけでもなんか2回やったら友達になってたりとかもするし、
うん、
なるほどね。
そう、
よくライブ会場でお見かけしますねぐらいのね、
うん、っていう風に今だったらソーシャルネットワーク、うん、SNS とかでも後に友達になるかもしれないし、なんかその場で一個一個のきっかけとか出会いを楽しんでみるっていうのもいいんじゃないかなと思いつつ、
もう一個ですもん、思うのはさ、でもその寂しい時間があれば、うん、ライブがよりなんか楽しくなるのかなって。
ド M の発想ですね。
ド M なのかちょっとさ、待ってる時間とかもさ、その何、うん、そのなんだろう、このバネになってさ、
うんうん、
本番でこう気持ち的には
乗ってくる
なるもんなんじゃないかなと、
ね、
都合の良いように
考えて。私一人で行く方が好きですね、どっちか。
逆に
俺もね、うん、どっちかっていうな、その今俺ら一緒に行ってさ、わって楽し、うん、友達同士で楽しむっていう感じの見方はしないじゃん、
う
ん、あんまり。
そうね、昔とかその全然ライブハウスにさ、友達のライブなり見に行く時とか、
はい、
本当に一人で行っても、
うんうん、
まあ、始まるまでにドリンクチケットを交換して、
うん、
もう始まる前に全部飲み干しちゃってみたいな、で、
うん、
軽酔いしてより楽しむみたいなのが多かったかもね。なんかそう、気を使わなくていいし、自分のさ、ね、世界にもなれるし、
お酒飲める年齢だったらお酒飲むっていうのも一つだね。
そうね、
うん、はい、
みたいに我々は過ごしております。しおりさんもこれからもっともっとライブハウス行ってほしいし、楽しんでほしいし、
うん、
よりこうね、待ち時間が楽しくなる秘訣をちょっと我々3パターン話したつもりですので、どうか噛み砕いて、さらにもっとライブハウスが楽しくなるといいななんて思います。メッセージありがとうございました。
は
い、
ありがとうございます。
続きましてリアドメッセージお願いします。
はい、はい、FM 愛知でお聞きのラジオネームキノコマンさんからのお悩みです。
キノコマンさんですね。
はい、ビッグママの皆さんこんばんは。
こんばんは、
う
ん、
私は3歳からクラシックバレエをやっているのですが、ビッグママがクラシックを楽曲に融合させようと思った経緯が知りたいです、
うん、
またメンバーの皆さんはクラシックバレエなど見に行ったりしますか。個人的にはスワンソングのようにたくさんビッグママの楽曲に融合してほしいバレエ音楽がたくさんあります。
なるほど、
ということです、
うん、
まずね、ラジオネームキノコマンさん、
はい、
キノコマンか、
ちょっとね、これニュアンスがちょっと難しい
キノコマン、
本当にね、
う
ん、今ねリアドがね、
そうだよね、
こう苦虫をこう
ちょっと
ガリガリこう
潰すような
顔してて、
そうなんですよね、
リアドがね
大好きでして、キノコが
本当に
はい、
リアドって基本的にこう高校生からずっと一緒にいて無敵なんですよ、敵ないんですよ
そんなことはないですけど
苦手なものほとんどないですよ、ただ唯一
いやいやいや
キノコと対峙してるリアドだけ勝てそうな気がする、
そうね キノコだけはね、
逆にだってみんなだって毒キノコ食ったらみんなダメだからね、
うん、食わねえ
し、俺とか。そうそうそう、まあ、まあいいや、そんなことはどうでもいいです。
置いといてね、はい、ロッククラシック、クラシックの楽曲を融合させて、うん、ビッグママはロック×クラシック、はい、ロッククラシックというシリーズを、ワンツーというかロッククラシックとロッククラシックツー、はい、アルバム出してツアー回っております。うん、
それを融合させようと思った経緯は教えてって。
最初に私カナイが姉の結婚式でいろんな BGM が流れている中で、うん、はい、多分そのうちの姉ちゃんと義理のお兄さんがこう、まあ、いいシーンで登場するシーンかな、うん、でそこでカノンのフレーズがファーって流れて、うん、でそれがすごい自分の耳にこうこびりついて残っていったまま次の日スタジオ行ったんですよね、きっと、
うん、
でなんとなくその時作ってる楽曲
シンデレラっていう曲がね、
ケザン高いシンデレラっていう曲の感想で、はい、そのフレーズが流れてきたらなんかすごいハッピーなシーンを作れるんじゃないかなってざっくり思いまして、で真央ちゃんちょっとカノンのフレーズ弾いてもらっていいって言って、
う
ん、
でこの人何言ってんだろうと思ったよ最初は、
うん、
突然ね、俺らのオリジナルの曲作ってる中に
そう、ね、
ちょっと弾いてみてそれ入れたら面白いんじゃない、うんうん、っていうのを言ってきてね、
うんうんうん、
そう、それで曲の中にカノンのフレーズが鳴ることによって自分もその歌詞のストーリーが描けるみたいなきっかけがあって、
うん、
でそして計算高いシンデレラというカノンをモチーフにした曲が完成し、うん、それってなんかやっぱ良かったね、楽しかったね、
俺らにとって大事な曲になったんでね。
そう、当時結構前なんだけど韓国でフェスに呼んでもらってライブをした時に、ね、この計算高いシンデレラっていう曲がもうその場ははっきり言ってビッグマムを知ってる人なんてほぼいない、
いなかったろうね、
けどざっくりまあそれが500人だか1000人だかもう記憶を定かでもないんだけど、うん、その場ですごい歓声が上がってリアクションが上がって、うん、その曲を演奏した時に、うん、でその時に改めてロッククラシックって自分たちがミュージシャンとしてなんだろう、いろんなものを作ったりいろんなものをまたこうリスペクトした上で作ったりっていう、うん、チャレンジとしてすごいやりがいを感じた、
うん、アイデンティティの一つになりましたね、
はい、うん、そうなんですよ。でそこがきっかけかなと、うん、それで一枚ちゃんと
したらもうちょっとねやってみよう
ツアー回ってみよう、
そうですね、
っていうところでした。
メンバーの皆さんはクラシックバレエなど見に行ったりしますか？
見に
行ったことないな、バレエ
すごい興味あるんだけど、
うん、
まだ行ったことなくて、うん、でも
まおちゃんクラシックの音楽には結構なんだろう、
そうですね、まあ昔、うん、バイオリンもね、まあ、習っていた時とか、うん、オーケストラ入ってたので、うん、
はい、
有名な曲からまあそんなに有名ではない、うん、別にね、うん、曲でもいろんなオーケストラをやってきたんですけど、うん、バレエってさ、うん、やっぱとっても素敵じゃないですか。
なるほど、俺あんま知らないけどクラシックバレエ、バレエ音楽、
そう、うん、僕は最近になってレコードプレイヤーをもらって、はあ、プレゼントでもらって、うん、でそれをきっかけにレコード買おうと思った時に、うん、まあ、何買っていいか分かんなかったから、
うん、
どうしようと思ってたらそのスワンソングという曲を書いたのもあって、うん、白鳥の湖のバレエ音楽のレコードをいただいたりとか、
うん、いいね、
あとそれ以外にもこうビバルディの春をモチーフにしたこともあって、うん、なんかこう、うん、お土産でヨーロッパのお土産でいただいたこともあって、
なるほど、
でそれを1枚丸々レコードで聴いたりとかしてたら、あ、なんかすごい紅茶が美味しいみたいな、
なるほど
あ、いいんじゃないですかそれ、
いいっすね、うん、
みたいなこと最近ありました。
はあ、
融合してほしいバレエ音楽、
うん、
なかなかね、
たくさんあるんだって、
ね、難しいし、それだけやってもなんかこうちょっとバンドとしてもなんか寂しいところもあったりとかして、
一個前にダンサーがついに入るんじゃねえかぐらいのね、
うん、うん、
まあでもきっと死ぬまでにはロッククラシック3やるんじゃないですかね。
どうなんすかね、
すかね、
いや全然やる可能性だってありますね、まあ、
実はロッククラシック2もスワンソングっていう、白鳥の湖をモチーフにした曲と、
うん、
大工をモチーフにしたナンバーナインっていう曲を2つ俺がなんかこうイメージができて、
はい、
でそれがあったから逆にもう一回ロクラシック2作ろうよって言って残りの曲を探していくみたいになった経緯があって、
うん、そうだね、この曲ってだから教えてほしいね、逆にキノコマンさんに、
ね、
ね、 この曲でやってほしいですっていうのを教えてくれれば
またこう
もしかしたらそれが
なるかもしれない、
確信できる曲が見つかったらまたそういうシーズンがビッグママに来るかもしれない、う
ん、シーズン3
ぜひおすすめを教えてください、
うん、なんて思っております、はい、ということで、ロッククラシック2からですねおすすめの曲を聴、いてください。ビッグママでロイヤライズ、聞いてもらったのはビッグママでロイヤライズです、僕らへのお悩み相談や質問24時間お待ちしております。電話番号書いていただければ僕らが直接、電話もしくは質問に直接お答えします。メッセージどんどん送ってください、僕たちとはそろそろお別れの時間が近づいてきました、
はい、あなたの周りのロックな出来事を僕らが本当にロックか判定するロックンロール判定へのメッセージもお待ちしています。採用された人にはこの番組でしか手に入らないビッグママ×ロックンロールバンドワゴンのオリジナルステッカーをプレゼント。本名と送り先の住所も忘れずに書いて送ってくださいね。
メッセージは番組ホームページから www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon までよろしくお願いします。最後にビッグママからお知らせです。
はい、年内もどんどんライブがありますと、はいはい、11月28、29日に、トータルファットのツアーにゲスト出演します、はい、11月28日土曜日長崎ドラム B7、同じく29日日曜日大分ドラム B0 で、ライブですね、
はい、
九州の方お待ちしています、はいはい、そして、毎年恒例のクリスマスライブこちらも、うん、ぜひぜひ、
はい、ぜひぜひ、
ビッグママクリスマスパレード201512月20日日曜日東京ドームシティホール、
はい
ね、何度もやらせていただいてますよね、
はい、こう
素敵な場所です。それから12月23日水曜日祝日名古屋市公会堂、
はい、
ここもなんかすごい素敵な場所だと伺っております。
名古屋では初めて、
ね、楽しみです。そして12月24日木曜日クリスマスイブ NHK 大阪ホールにて、はい、ぜひぜひクリスマスイブ、
はい、
ホットな夜によ
ろしくお願いします。12
月20日23日24日に予定が入っているクリスマス、ちょっと
ロンリーな、
ロンリーな、もしくはもっとハッピーになりたい方、音楽好きな方、あのここが一番居心地がいいはず、素敵な、まあ、デートスポットだったり、
あ、いいですね、
もしくはこうもうね、あのお一人様僕激しくもてなすっていうのがテーマなんですけ ど,
なるほど、
あのそんな場所にしたいと思いますので皆さんぜひ遊びに来てください。
よろしくお願いします、
はい、今週はここまで。この後もう少しお付き合いください。せーの、
ビッグママでした。
ロックンロールバンドワゴン、今日はそろそろお別れです。風にも負けない3組のトーク楽しんでいただけましたか。
さて番組ホームページには未公開トークも聞けちゃう音声ポッドキャストも公開中、そしてあなたからのメッセージも24時間お待ちしています。
改めてロックンロールバンドワゴンのホームページ www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon をチェックしてみてください。それではまた来週
See you next rock and roll。